デザイン FM。
やばい。
はい、ということでデザイン FM です。イエーイ。ということで本日はあの渋谷の居酒屋からですね、お酒が入った状態で、お送りしております。本日のテーマはデザイナーの転職事情ということで、そうですね、今日人事の方とか来てくださっているので、デザイナーがどういうふうに転職するといいのかとか、人事はどういうふうに店で見ているのかとか、そんな話をできるといいなと思ってますということで、本日のゲストのご紹介です。はい、本日のゲストの1人目、藤本さんです。はい、ちょっと自己紹介お願いします。
はい、インハウスデザイナーズというコミュニティ の運営をしております。普段は事業会社でデザイナーを、しております。はい、今日はちょっと緊張しながらですが、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、2人目、リブセンスの人事の矢川さん、お願いします。
はい、リブセンスでデザイナーの採用担当と採用広報をやっている矢川と申します。よろしくお願いします。はい、
はい、ということで今日はこの3人でお送りしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。デザイン FM。
一旦もう撮り始めてる。
はい、
はいはい、ということで本日デザイナーの転職事情ということでお話ししていきたいんですけど、そうですね、どっからお話ししていきましょうかね。なんか勘次郎さんとかってあれですか、こう採用とかもやられてるって聞いたんですけど、どんなことをやられたんですか。
僕はですね、今新卒と中途の、デザイナーさん のポートフォリオとかチェックしたりして、で実際になんかスカウト打ったりとかっていうことをやってますね。まあいわゆるポートフォリオジャッジみたいなことですね。で、あとは実際の面接とかは僕以外のデザイナーが、やったりとか、取締役がやったりとかっていう感じで関わってますね。はい、
一方でその人事側であるリブセンスの矢川さんもいらっしゃってるんですけど、矢川さんは今どんなことやられてるんですか。
私基本的に採用広報がメインで、実はエンジニア採用、デザイナー採用っていうのがもう本当に 2,3 日前に就任したみたいな感覚なんですよ。マジでそうなんですよ。なのでその前から新卒採用で、デザイナーの学生さんとは、目指す学生さんでは、接点を持ったりするんですけど、なんか一切今までなかったみたいなところから始まるので、ちょっと今日お二人にいろいろ聞きたいなっていう感覚ですね。
例えばなんかどんなことが聞けるといいなと思います。
そうですね、なんかそれこそ新米人事みたいな感じになっちゃって恐縮なんですけど、それこそなんだろうな、デザイナーの方々ってどうや何を見てるのかとか、企業のとか、あとはポートフォリオのどんなところを見てるのかなみたいなところはやっぱり視点としては知っておきたいし、やっぱデザイナーの方々もそういうアドバイスあって上でポートフォリオどうやって作ればいいんだろうみたいな、ありそうな気がするんですけど、なんかそこ聞いてみたいなっていう感覚ですね。はい、
どうですか、実際勘次郎さん、なんかどんなところを、なんだろう、企業のどんなところを見てるのかとかありますか。
僕が企業のですか。
採用担当として。
そうか、採用担当として、
はい、
怖いかな、はい、
難しい。
そうですね、採用担当としてやっぱ見るところとしては、でももう一つ結構もう一番大きいのはポートフォリオが実際に設計されているかどうか、なんかその結局自分がその会社に行きたいなり、その自分をの強みをちゃんと伝えるものがポートフォリオだと思うんですけど、それをなんか自分の伝えたいメッセージをちゃんと、なんだろう、何を伝えるかっていうのを置いて、それを支えるなんかエビデンスがちゃんと見やすく整ってるかとか、なんかそういったところを結構見たりしますね。はい、
結構ポートフォリオとか見たりしますか。
私、はい、そんな見たことないんですよ実はというと。
あ、そうなん
です
ね。
学生さんのは、はい、あの実は、年末2019年末にポートフォリオ相談会をやったんですけど、その時にデザイナーの方々とちょこちょこ見させてもらって、まあ、見たんですけど、まあ、なんか私は人事目線で相談を受けるぐらいな感覚だったので、なんかそこまでガッツリ見たことないんですよね。なんかポートフォリオってそもそもなんか経験を書くみたいなイメージだったりするんですけど、なんか経験というよりかはその人を書くみたいな感じなんですか、イメージとして。
あ、でもそうですね、結果的に経験も入ってる場合、ことが多いと思います。でも一番はやっぱりさっきも伝えたような、何ができるのとか、何をしたいのとか、その人がどんな人なのかっていうのをなんか伝えるためのなんか手段だと思っていて、だからそこにそれを支えるなんかエビデンスが経験になんか、まあちゃんと文字なのか、そのデザインのプロセスなのか、アウトプットなのかちょっと分かるんですけど、まあいろいろあると思うんですけど、そこで経験を語るのかなと思います。
それこそ勘次郎さんがなんか今まで見てきた中で、あ、これ良かったなみたいな、なんかこれすごく設計できてるなみたいなのって、どんなポートフォリオでした？
はい、これすごく設計できてるな、
はい、
なんか割とワンメッセージがしっかりちゃんと残るような、その見た人にとってまずワンメッセージが残るようなもので、でも一番やっぱりなんかさっきちょっとこの収録前に金子さんとお話ししてたんですけど、ちゃんと最初の、そのポートフォリオを見た瞬間に引きつけるかとかは、結構その一番残ってる今まで見た中で良かったものは、その引きつけが強かったなとか思いますね。でその後引きつけがちゃんとあるとやっぱり読み進めようってなって、でそのワンメッセージを支えるエビデンスがちゃんとなんだろう、見やすい形で整っている。
はいはいはい、
でそれが1個だけじゃなくて、まあ、なんか複数過去のなんかアウトプット見て、
はい、
ちゃんと成立してるなっていうところで、なんかそこはそうですね、過去のポートフォリオとか考えるとあるかなと思いますね。
ワンメッセージ、一つのポートフォリオでワンメッセージを伝えるってことですよ。
なんか一番だからこの人は
何
だろう、
うん、
なんかすごく情報設計なんだろう、だから本当に表層の UI のデザインの部分に強みを置いているのかとか、なんか組織を動かしていくこと、まあ、もちろんその表層もやってきたんだけど、その上でなんだろう、組織デザインもやってきて、今はそこがめっちゃ興味あってみたいな。なんかでもまあワンメッセージって言いましたけど、結局はなんかでもどこを強みとしてどこをやりたいのかっていうのが分かるポートフォリオになってるのはやっぱり大事ですね。
言葉にせずともポートフォリオを見て、そのこの人ここが強みなんだみたいなのがすぐ分かるような内容だったらめちゃくちゃいいやつなんです
よね。逆にそうですね、金子さんとかそのどうですか、その多分めちゃくちゃ
確かに聞いてみたい、
その今の会社というか前職とかで多分めっちゃ見てきたと思うんですよ。なんか どういうポートフォリオが印象に残ってるとかってあります？
いや、そうですね、やっぱりなんだろう、ポートフォリオ自体にペルソナが結構設計されてるなって思うのはありますよね。なんかマッチミスマッチとかもあると思うんですよ。だから誰に対してでもいいポートフォリオで、なんか誰でもいいから僕を採用してくれみたいなのってなんかちょっと違うし、本人も不幸になるかなって思っていて、なんか僕はこういう能力を持っていて、こういうことやりたいから、こういう人は声かけてほしいっていうのがすごい見えていて、それが僕らだった時にもう熱烈歓迎したいみたいな、そういうところありますね。はい、
あ、そうですね。そのなんか結局そこのなんかこれ多分難しいですよ、その、はい、会社によってポートフォリオ変えるとかってまあ無理じゃないですか。てかそもそも多分それって自分の中での軸がなんかちゃんとしてないっていうか、
はい、
だと思うんで、ただちゃんとそのなんだろう、これなんかうまくまとめられないんですけど、 なんかちゃんと僕らに刺さる、というかその会社あの志望する企業に対して刺さるものを作れてるのはその人にとってもちゃんと考え抜けてるんだろうなと思います、結果的に。
そうですよね、
やっぱりあの採用ってあのなんか入社するまでが転職じゃないんで、あのその後から活躍お互いに会社をしてもらうし、採用される側としては活躍したいと思うんで、なんかそこがお互いにちゃんとマッチできるよう なんか情報提供みたいなのができるといいなーなんて思ってますね、そこら辺矢川さんとかどうですか。
いやまさにその通りだと思っていて、やっぱあの今その成功報酬っていう言葉が転職市場の、まあ、あのごめんなさい結構ビジネス側の話みたいな、いやでもそうだと思うんですよ、成功報酬っていう言葉がやっぱそのなんかキャッシュポイントみたいな感じになってるからこそ、やっぱりビジネスをしている人材紹介会社とかで、まあ、そこに目が行きがちだと思うんですよね。でも本当に私が見るべきところって、まあ、採用担当もそうですけども、まあ、の現場のデザイナーの方々もそうですけれども、やっぱ入社後だと思っていて、なんかそこがちゃんと、ね、入社後の活躍ってところまでちゃんと見ないとお互いの幸せにはならないよねとはすごい感じますよね。まさにまさに、なんかそういう意味ではなんか結構ポートフォリオってめちゃくちゃ重要なものですよね。かなり時間かけないと作らなきゃいけないのかなってイメージあるんですけど、あ、多分お二人もポートフォリオとかって持ったりします？
持ってます僕は、思ってるんですけど、なんか一般公開してないですね。なんかそれこそちょっとフィグマとかでそのプロトタイプ的なものを用意して、まあ、いざとなったらちょっと共有できるような状態を作ってるっていうくらいですね。
なんかデザイナーってちょっとあれですね、ポートフォリオを公開しづらかったりする文化ないですか？
ありますね。そうなんかでも今僕もちょっと別に確認してないですけど、その会社によってはやっぱりその会社でやった案件とかその自分なんか自社のサービスのなんか情報を公開しちゃいけないみたいなのって、まあまあ、きっとあるじゃないですか。それを、まあ、どこまでオープンにするかとかはありますよね。
なるほど、なかなかセンシティブな感じのところになってきますね。
なんかいやオープンであった方があの、ね、あの幸せですけどね、 こちらとしては
。そうですよね。なんかでもオープンの方がなんかさっきも炭治郎さんおっしゃってましたけど、はい、いつタイミングがあるかわからないみたいな、そういうきっかけ的なものっていつできるかわからないみたいなところだと思うので、まあ、なんかまあ勇気がいることだとは思うんです。なんかエンジニアでいうとなんか GitHub みたいなイメージなんですかね、はい、ポートフォリオって。
それはすごい思ってて、なんかポートフォリオってなんか転職するために作るっていうよりはなんか自分を振り返るために定期的に作ってもいいものかなと思っていて、なんかそれこそ定期的に自分の学びをノートにまとめるみたいなのを繰り返していくことでちゃんとあのなんでしょうね、なんかポートフォリオ作ってるから転職するんだぞっていうのではなくて、なんかちゃんとそれが自分の振り返りになっていて、自分の強みとかやりたいこととかがそこにちゃんと言語化できてるのが大事なのかなみたいなのを思ったりします。
いやもう本当にでもその通りだなと思います僕は。あの金子さんのおっしゃる通り、なんかその特にそのなんか、まあ、会社にもよるしサービスにもよると思うんですけど、なんか僕が今までやってきたことってなんか表層のデザインを作る部分はなんか割と1割2割ぐらいしかなくて、それ以外のなんだろう課題を発見したりとか、それをどうやって解決するかとか、それを、まあ、どうやってなんだろう形に起こすかっていうのを考える部分がもう8割くらい占めてるなと思って書いても、それって実際のアウトプットはなんかあのスプレッドシートとかなんすかね、なんだろうもう手書きのメモとかだったりするわけじゃないですか、からなんかそれをでも別になんだろう第三者から見たらそれってパッと分かりづらいし、って思うと結果的にはそのさっきおっしゃっ金子さんおっしゃってたような、なんかノートにちゃんと見やすい形で文章として残すとかっていうのはなんか今その事業会社のデザイナーとかはやっぱり大事なことなのかなと思ったりします。
確かにそうですよね。なんか最近のデザイナーってその表層じゃなくて なんですかね、その過程だったりとかプロセスが大事だったりとかするじゃないですか。そういうのってすごいなんか表現しにくかったりすると思うんですけど、なんかそういうのってどういう風に表現されたりとかされるんですか。
表現するっていうのは
フォトリオとかで伝える、はい、そのかっこいいデザイン作りましただったら多分貼っておけば伝わると思うんですよ、はい、そうじゃなくてその後ろにはスプレッドシートだったり手書きのメモだったりとかって、はい、なんかどういう風にその相手に伝わるように自分の能力を伝えるのかなみたいな。
あ、はい、なんかもしポートフォーリー、まだ全然公開とか何もしてないし動いてないですけど、はい、もしポートフォーリーを作るとしたらとか、まあ、実際に僕が見てる視点で言うと、はい、やっぱりポートフォーリーを自体をちゃんと作品として作り上げるっていうところと、うん、あとはそのなんだろう、そこのなんだろう、プロセスをなんですか、ノート的にやっぱりなんかノート的なものをポートフォリオの中に入れてしまうっていうイメージですかね。
はいはいはいはいはい、はい、
なんかどうなんだろう、
なんかこう、はいはい、ノート的なのっていうのはなんか日々の自分の仕事の言語化みたいなのをちゃんとして、はい、それのストックがあるみたいなことです、はい、ことですかね。
あ、そうです、はい、うん、改善、メディアの改善とかだったら、うん、その改善の仕組み化みたいなのを自分の中でどうやってるかっていうフレームワークを、はいはい、まあなんか図式化したりとか、うん、まあ、そういう形で見せるといいのかなと思います、ね、はい、
なんか逆に神社の矢川さんに聞いてみたいんですけど、なんか企業としてはどんなことが知れると嬉しいのかなとかあるんですか。
私に聞いて大丈夫ですか。
逆に3日ぐらい。
あ、本当そうですよ。
でもまあ、はい、それまでもやる。
そうですよね。
いやいやいや、人事って言ってしまうと、やっぱり人事が出てくるよりも現場の方々が出てきた方が私はいいと思ってるんですよ。同じ職種の方の方がいいと思ってるんで、なんかそのオペレーションをちゃんとやるみたいなところをすごく私は気にしていて、ぶどまりがちゃんとどうなってるかみたいなところとかはすごく気にしたりだとか、あと集客の部分すごい気にしたりするので、そういったところは結構私の宿命みたいな感じでやってるんですよね。そうそうそうそう、
なんかそれは分からなくもないというか、なんかその結局そのなんだろう、デザインなんか ビジュアルでなんか整ってるとか、なんかいい感じってなんか分かんないじゃないですか、多分触れてないと普段から。
なんか分かんないですけど、例えばビジネス職、私営業畑の人間なんですけど、もともとでどうやって自分表現するかっていうと、当日の面接とかあと職務経歴書をどう工夫して書くかみたいなところでしかないんですよね。だからこそなんかその、まあ、中途転職っていう場だと履歴職務経歴プラスポートフォリオって何ですかぐらいの勢いで今やってるので、そこがすごいよなって感じです。もうそもそもそこまで作るのがあるんだなみたいな。
それこそデザイナーってあれなんですかね、なんかその企業のどんなところを見て会社を選ぶんですかね。なんか
どうなんですかね、
はい、それは、うん、
それはなんか僕もでも分かんないですけど、はい、もう仮に僕がそのどこか今から他のところ見ようかってなったとしたら、でもこれなんか新卒で就活してた時とかも同じなんですけど、はい、多分その人物金みたいなその3つの部分で基本的には見ると思いますね、うん、で、まあ、お金はなんか僕の中では、まあ、今の年代だとそこまで優先度高くはないんで、人かその、まあ、物っていうのはまあ会社と、うん、会社のなんか方向性とか、はい、プロダクトの方向性とかっていう話なんですけど、はい、その人とかプロダクトで結構見たりするかなと思います、ね、はいはい、
それこそなんかこう求人票っていうよりもなんかそのどんなプロダクト作ってるのかとか、ちゃんといい方がいるかとか、そういうところなんですかね。
そうですね、だからなんか日頃からやっぱり多分そういうところの情報に触れている方が なんか転職のイメージが多分もし明日から湧くんじゃないかなと思いますね。
確かになんかそういった情報に触れてることで、それこそポートフォリオを作るときに 自分の何ですかね、目指す方向が明確になるみたいなのもあるかもしれないですよね。
確かに確かに。だからいざ本当に多分なんか何だろう、何かしらのその何だろう、求人票探しに、さっきおっしゃってたような求人票探しに行くとかっていうのはなんかしなさそうな気はしますね。
それこそデザイナーが転職するならなんかちゃんとなんかね、その人とかそういったプロダクトにたくさん触れて、でそこに対してなんか自分がどう貢献できるかみたいなのをちゃんと伝えていくみたいな。
だから本当最近思うてかなんかあの LINE さんがリファラルに完全にシフトしてないですか、ちょっといつかちょっと忘れちゃいましたけど、でもああいう感じの方がなんか割と自然だなって思いますね。なんかつながりだったり興味からやっぱり元からそういうのが醸成されていって結果的に気づいたらそこにいるみたいな。
確かに。
めっちゃいいっすね。私もそういう風にしたいなってめちゃくちゃ思っていて、いや思ってます。やっぱりあの一番本質的な転職かなってすごい感じていて、やっぱりそのいつどんな瞬間に出会いがあるかわからないなと思っていて、それこそ今 SNS がめちゃくちゃ復旧してる時代だったりするので、 Twitter で出会うかもしれないですし、はたまたインスタ、Facebook みたいなのもあるかなと思ったり、それこそノートみたいなのもあるかと思うんですけど、それはすごい個人的には大事にしたいなと思ってますし、むしろそういうのの中になればいいなと思っちゃってるぐらいなので、そう思いますね。
そうするとなんかあのもうデザイナーの転職事情というか活動ってなんかやめよう、なんか決めようみたいな感じじゃなくて、普段からちゃんと情報発信していくことでなんかいい出会いがあって、その中でこうキャリアをアップできるんであればなんかそれにつなげていくみたいな、そういう風に変わってるんじゃないかなみたいな。
いやでも本当そう思います。でなんかその時にやっぱすごい難しいなって思うのが、その結局大事になってくるのがなんか広報、採用広報みたいな活動とか、あとはなんかその各事業会社の中のデザイナーが外部と接点をちゃんと持っておくことがなんか測定はめっちゃしづらいじゃないですか。そこになんかちゃんと価値をなんか別に測定は難しいんだけど、いやそこ投資すべきだよねみたいな意思決定をしていける、なんか経営層がそこに、経営層なり、まあ、人事の方がそこに意思決定を触れるのはなんかそこを触れることが重要だなと思いますね。
採用広報ってそもそもなんですけど、短期的な目線でなんか成果が出るものではないと思ってるんですよね、個人的には。やっぱりそのそれこそ 2年後とか3年後にやっと見えたみたいなのがあると思っていて、それに対してちゃんと投資をしてくれる人というか、がいる方が個人的には嬉しいと思って、
なんかそれで言うとなんかベンコムさんとかめちゃくちゃ多分、あ、ベンコムさんって出しちゃって大丈夫か分からないですけど、大丈夫ですか、金子さんの転職のベンコムさんとかはもう結構なんかそこに対して振ってた気がするんですよ、僕の中では。なんか そんな感じでした。どうなんですかね、どういう風にそれを進めていったのかとか結構気になりますね。
そうですね、あの、まあ、前職の弁護士 .com の話で申し訳ないんですけど、でもやっぱりさっき言ってたの話と多分総合するとなんですけど、デザイナー自身も企業自身も多分お互いのなんか強みだったりとかいいところ悪いところ課題みたいなのをちゃんと認識してそれを伝え合うっていうことが多分転職活動お互いに必須だと思ってて、それはなんかもう企業も転職者も関係なくで、採用広報っていう目線だとちゃんと会社としてこういう会社だし、逆にこういうことはできないよと、こういうことがキャリアがあるよと、なんか逆に課題があるからこそ面白い会社だったりするじゃないですか。デザイナーって課題解決したがってる人間なので、例えばなんだろうな、組織がそれこそそんなにまだ大きくないですよっていうのはデメリットに聞こえるかもしれないですけど、これから一緒に大きくできますよっていうメリットにもなると思うんで、なんかそういったお互いの強み弱みみたいなのをちゃんと整理してさらけ出すみたいなのがなんか企業においても大事だし、そのさっきのポートフォリオ作りでデザイナーにとっても大事なのかな、お互いしっかりそこの発信を頑張っていこうみたいな、なんかそんな感じなのかなっていうふうに思いますね。
なんかちょっともしかしたらずれちゃうかもしれないですけど、はいはい、その金子さんがそのベンコムさんにもうなんか前の話ばっかりして申し訳ないけど、入った当初とかその組織を作っ結構組織を作ることに人力、はい、力注がれていたと思うんですけど、はい、なんかそこの動き出しとか、
はい、
なんかどういう風に進めていったのかとかって、
はい、
なんか思い出せますというか、
もしよければ
教えていただければ。
でも今日の話につなげると、はい、やっぱりあのマネージャーってその部下のポートフォリオをどれだけリッチにできるかの仕事だと思うんですよ。なんで、なんですかメンバーが、なんですかね、これで成果出せたってなんか自慢できるようなそんなチャンスを増やせるといいな、まあ、ちょっとできてたか分かんないですけど、それはすごい考えてました。はい、
それが結果的になんだろう、もう経営層に働きかけるとか、
はい、
っていうところがなんかあったり、人事採用にコミットするとか。
そうですね、なんかやっぱり人事とその現場の仕事って切り離せないと思っていて、やっぱりなんすか中にいる人が輝いてこその人事だし、でみんなが輝いたらデザインのクオリティも上がるんですよきっと、
うん
うん、なんかそこは信じていて、だから組織をしっかり作って人事をしっかりする、でみんなが輝けるような環境を作るっていうのが結果的にはプロダクトを一番良くする手段なんじゃないかなっていうのは思ってました。はい、
めっちゃ素敵ですね。
いいことめっちゃ言ってた。
何でしたっけ？あれですよね。
はい。
4つの、はい、何でしたっけ？モデル。
何でした
っけ？あ、忘れちゃったこれ。金子さんが一番インファセザイの
関係性の質の、はい、そうですね。なんか結果の質を上げるためには、はい、関係性の質を上げなければならないっていう、関係性の質のスパイラルみたいなのがあって、
はい。
はい、なんか結果の質だけ求めると、なんか、なんですかね、レビューですごいダメ出しして、なんか良くなるまで言うとか、ノルマ達成するまで頑張らせるとか、そういう手段になるんですけど、結果的に、なんですかね、皆さんの関係性が良くて、で、皆さんのその、能力が発揮できるような、場を作ることができたら、自然に結果が出る。なんかそこのスパイラルで結果が出るとみんなも関係性よくなるみたいな、
うん、
そこのスパイラル作れるといいなというふうに思ってましたね。
ありがとうございます、
はい、というところで、
はい、
ちょっと
ちょっと早め
ちょっと早め
そうですね、こんな感じで一旦ちょっと切ろうかなと思います、
はいはい、
どうでした？
大丈夫ですか？
超わかんない
そう、私もよくわからない
ちょっとなんか。デザイン FM。でもなんかやっぱり転職市場、なんだろう、デザイナーってなんか僕、まあちょっと僕に限ったあれいやじゃないと思うんですけど、まあ僕の先輩とか見ててもだし、なんかいざその転職するタイミングで転職活動を始めるっていうよりは、なんか日頃からやっぱり接点持ってたり。してなんかタイミングでその移ったりとかが結構自然な流れだろうし、多分そういうのが増えてきてるなと思うんですよ。からなんか普段からその、まあ、企業だったら採用広報的な活動は、まあ、多分去年からトレンドだとは思いますけど、やっぱり大事だなと思います。なんかそこを改めて思いましたね。
はい、そうですね、私は2点あるなと思っていて、でもポートフォリオって結構そのなんか言い方が間違ったら恐縮なんですけど、デザイナーさんにとって自分を表すなんかバーチャルな自分みたいなのような気がしました。なんかやっとそこが分かったなっていうところがあって、でかつめちゃくちゃ作るのに時間かかるんだなっていうふうに思ったので、なんか一回自分でも作ってみたいなとは思ったっていうのは、一回なんか体験する方が 当事者意識はありそうだなっていうふうに思ったのが1個と、あと採用広報の観点に関してはやっぱりそのご縁っていうのがやっぱりあるのかなと思うので、やっぱ発信し続ける企業側としてはつけるってことが大事だなと思いますし、なんか多分そういう時代になっちゃってるよねっていうのがあるので、なんかそれこそ前者的な視点っていうのがあって、発信し続けて、かつなんだろう、いいとこだけじゃなくて悪いところも含めてもう全部丸裸にしてリスティックのが一番なんかミスマッチみたいなのはなさそうな気はしましたね。
ちょっと補足しておくと、いやなんかあの実際の体験談なんですけど、今いろんなそのデザイナーさんの向けたコミュニティってあるじゃないですか。で六本木デザイナーズさんっていうコミュニティ の僕スラックに入ってるんですけど、結構その各社のデザイナーさんのブログが投稿されるとなんか通知なんかその通知が来るチャンネルがあって、でそこで見かけるなんか例えばスマートキャンプさんとか最近結構投稿されてて、あれなんかめっちゃ力入れてんのかなと か自然に興味持ってたりするんですよね、そういうので。でもそういうのはやっぱりだからすごい発信大事だなっていうのは、さっきの補足になりますけどやっぱり改めて思います。
確かに大事です。
そうですね、なんか今日の話をまとめると、なんとなく転職ってなんか辞めたいなって思って始めるものじゃなくて、なんかこう常に自分自身のなんだろう学びみたいなものを発信し続けることの延長線上にあるんじゃないかなっていうのが、なんか今日の学びかなってすごい感じましたね。それはもう本当企業にとってもそうだし、なんかはい、本当に何ですかね、なんかデザイナーにとってこれから発信力とかその伝える力みたいなのがすごい大事になってきそうだなっていうすごい感じがしました。
やっぱりなんか人を動かすことが僕らの仕事だし、そのためにちゃんと伝えるで伝わることを意識して動いていくのがなんか大事そうだなって思いますね。改めて全部改めてる
なんかこれからのキャリアを考える若手のデザイナーとかにメッセージとかあります？神野さん、
それは神野さんからです。
これからのキャリアを考える若手のデザイナー、
はい、
でもなんか多分とりあえずもう目の前のこと僕やっていいと思ってるんですよ、なんか時々となんだろう先のこと考えるのは大事だし、だけど目の前の目前のことプラス、まあその先のことをちょっと考えながら全力で取り組んで、でそれに対してちゃんと内省して、なんか常に自分がどこにいるのかとかは考えつつも全力でコミットする、そうするとなんかなんだろうな、気づいたらもう上上がってると思うし、なんか迷ってる時間は結構無駄だから、なんかそれこそ迷ってしまうんだったら誰かに相談するとかもなんかしていいし、それこそそういう相談するためのコミュニティを僕らは築きたいなと思ってインハウスデザイナーズをやってるんで、ぜひ一緒に学びましょう
はい、ありがとうございます
あれこれちょっと言いたいこと
がある、はい、あ、言いたいことまだあった
あ、もうちょっとあります。
大丈夫です。
いや、じゃあ思い出す間にマジで神次郎さんのおっしゃってることはすごく大事だと思っていて、なんかそのやってみないと、なんだろう、何がし悪いことなのか何が失敗なのかってわけわかんないと思うんですよね。だから一回まずはやってみて、それをやりきってみるみたいなのはすごい大事だなっていうのはさっき神次郎さんの話を聞きながら思ったし、私もなんか面接とかをさせていただきながらそれはめちゃくちゃ見させていただいてるところだったりするので、やっぱ大事になってきますよねみたいな。はい、あ、ごめんなさい、さっき店員さん来ちゃったのでラストオーダーの時間らしいので、はい、ちょっと話したんですけど、でもなんかさっきの通りですね、まずはやりきるみたいな、でそこからなんか PDCA ちゃんと回して何が悪かったのか何が良かったのかっていうのを自分でちゃんと感覚して知るみたいなのが大事かなって思いました。神次郎さん思い出しました
僕あ、なんか、そうですね、補足になりますね。でなんか目の前のことをやり抜けようっていうのは ある意味僕にとっても自分に対して言ってることでもあるんですね。っていうのもあるし、 なんだろう、ふと隣の芝が青く見えることはなんかあるかなと思っていて、でその時はもう見たらいいと思うんですね。あのちょっともう何だろう、それでモヤモヤしてるんだったら、じゃあ実際に話に聞いたりとか、外と接点持ってみるとかしてみて、でなんか自分の考えとか頭の中もう一回整理してみるっていうのはなんかやってみていいかな。でそれと全然また話変わっちゃうんですけど、ちょっと あれだったら聞いてもいいですけど、なんか自分をその、まあ、さっきのインハウスデザイナーズのあれも近いですけど、なんか違うコミュニティに置くのは大事だなと思うんですよ。あの 社内とか友達とかと別のコミュニティ、なんか自分がそれこそなんだろうな、そのコミュニティの中でもう底辺ぐらいのところに身を置いておくと、なんかあめっちゃやっぱ頑張んなきゃなとか、なんかその人たちって目の前の仕事に結局めちゃくちゃ向き合ってるなとかって僕の場合はね、思うことがあったりして、それインハウスデザイナーなんですけど、ね、インハウスデザイナーその運営メンバーはもうみんなすごい優秀なんで、なんか尊敬する人ばっかりなんで、なんかそういうところに自分の身を置いておくと、なんだろう、結構あこれちょっとすごい頑張ろうってなってる。やばい、ちょっとこれカットしましょう。
これはライブ感大事です
。ライブ感、
はい、うん、はい、
もうなんかそこの、うん、コミュニティやっぱり大事だなと思いますね、はい、自分を高めるコミュニティ、はい、
確かに。なんか発信とかしていく上で、その一人でやっていくっていうよりは、なんかちゃんと仲間見つけてコミュニティ作ってみたいなのも大事かもしれないですよねっていう話ですよね。
ありがとうございます。
そうですよね。ということで、はい、本日もデザイン FM、 いい話聞けました。ちょっとね、お酒が入ってね、余計なことが言ってるかもしれないですけど、
はい、
はい、
いい感じに、
そうですね、多めに見ていただけると幸いです。ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。怖い怖い怖い、
大丈夫か。大丈夫かな。